一応最後に役者さんの後書きはついてるけども、うん、イスラエルとか、うん、その、そのイスラエルっていうさまざまな、うん、あの何ですかね、民族の集まった国家についての全体的な解説、
うん、
っていう感じの解説なん
ですよ。そうね、
現状の戦争状態、まあ、戦争状態じゃないけどね、うん、虐殺なんで、うん、っていう状態について書いた解説ではない、
うん、
ってことです
ね。そうそうそう、
うん、やっぱりそこがあのタイムリーであると同時に、うん、今読むとなると、うん、そこフォローしないのってやっぱりどうしても読者は思って、うん、まあ普通に思って当然だよね、うん、現状こういうことになって
るからね。そうそう、
もちろんそれを見越して出したんでしょっていう気持ちになるからね、
う
んうん、読者と一読者
と、そうそう、それは非常に強く感じましたね。
うん、なるほどね。うん、
そうで、自分が借りて読む頃にはもうレバノンまで、うん、もうあのハットの戦争も始ま、紛争も始まってましたからね。
ええ、
う
ん、まあ戦争状態ですよね。うん、なるほど。そういう意味でまあやっぱりなんか現状に追いつけてないなって感じがする
っていう気はする。こうちょっとやっぱ政治色が強い本だと思う。
まあ間違いないね、うん、まあ漫画の中では、うん、割とその人間中に出てくる、うん、そのアークをめぐって、
うん、
あの振り回されるいろんな人間にスポットを当てて書いている。その人間のその何ていうそれぞれ思惑が違ってて噛み合わない、
うん、
お互いにギクシャクデコボコしてる、うん、でそのオフビートな感じを楽しむっていう風に登場人物にスポットの当たった漫画だけど、
うん、
まあ明らかにね、人間が生きてればその裏には政治があるわけで、
うん、
こんなに濃厚な政治空間っていうのはないわけ
で、ね、そうね、
やっぱそこはどうなってんのって普通に読者が考えるのはまあ当たり前だよね、うん、今ね、うん、わかります。で前回ですね、僕がこれを紹介した時に、まああまりそのまだねこれクラウドファンディングを集めて出した本なんですよ。でまあ俺もそれ一口は載ったんですけど、はいはい、一般販売前だったね、
ああそうだ、
ね、うん、一般販売前だったんで、うん、あまり突っ込んだ話はしなかったんですよね、うんうんうん、でもう一般販売もしてるんで、
うん、
もう少しあの話をさせてもらうと、うん、これ翻訳した、
はい、
前回も話したと思うんだけど、うん、バブアだっけっていうユニットかな、翻訳ユニット、うんうん、これイスラエルの方、
はいはい、
の人が実はその前に日本で本を出してて、
うん、
でそこの中にルツモダンのインタビューが載ってると、
うんうん、
この状況でこの話はちょっと難しいなと、うん、俺もやっぱり違和感を感じたわけですよ。でちょっとその本を読んでみるわって前回話した、
うん、ああ言ってたね、それは、うん、
でこれがコーナーですね。誰も知らないイスラエルっていう本がですね、うん、これ何年ぐらい出てるのかな、もう少し前なんですよ出てるの、
そうそう、
2021年の12月に出てます。なるほど、3年前かなわけですけど、これをちょっと読んでみました、
はい、
でこれは、イスラエルの漫画家さんたちの漫画、翻訳された漫画も、掲載されてはいるんですけど、短編だったり、もしくはそのグラフィックノベルの一部分の抜粋だったりっていうのが載ってるんですけど、漫画の部分は割とごく一部で、読み物がメインです。でまあ究極の多民族、究極の移民国家を生きる、 ていう副タイトルがついてますけど、うん、まあ確かにイスラエルってどういうところだろうって言われた時に一口で我々も表すのは難しいところはあると思うんだけど、
うん、
そういう意味で、まあ、イスラエルの人たちのいろんな意見、
うんうん、
いろんな見方、それから、まあ、その人たちが書いた いろんなコミックが掲載されている、うん、という感じの、まあ、読み物だね。
なるほど、
うん、のコミックの本でした、
うん、
でこれは読みました、
はい、
でそれの中の、
うん、
後半の方に、
うん、
インタビュー1ってやつ、まあインタビューも何本か載ってるんだけど、うん、にルトモダ、
ね、
この人です、はい
うん、
載っていまして、で前に何ですかね、俺がずっと前にラジオビューグルで紹介した、うん、もしかするとラジオプラネットかもしれないけど、うん、イグジットウーンズっていう、
うん、
それこそイスラエルを舞台にした、うん、もっと前に書いたグラフィックノベルがあるんだけど、はい、まあ、高校のところにも書いてある、うん、イグジットウーンズっていうのはこうなんですかね、イグジット出口、
うん、
でウンズは傷、
うん、
怪我だから、うん、銃弾とか爆発物とかが入って、うん、まあ、入り口はちっちゃくてさ、うん、出るところ
は
大きくなるじゃん、
はい、
だから、
うん、
弾が出てった傷、
うん、
のことでイグジットなんですっていうらしいんだよね。でそこのところに、まあ、インタビュアーのっていうと、うん、でそんなに長いインタビューじゃない、1,2,3,4 ページぐらいの短いインタビューで、うん、おそらくバブアーさんが、
うん、
このルツモダンにインタビューしてると、
うん、
で、まあ、全部読んじゃうとあれなんで、
うん、
最初の、うん、部分をちょっと読んでみると、
はい、
グラフィックノベルの強みは何でしょうか。グラフィックノベルの強みは辛い状況とも一定の距離を置くことができるところだと思います、うん、グラフィックノベルには文字と絵がありそれらを2つの声のように使ってその組み合わせでアイロニーを表現できます。私の考えるアイロニーとは厳しい状況に対して湧いた感情を無視せず同時にそこから離れた視点も与えてくれるもので私たちを少し笑わせてもくれます。アイロニーによって厳しい状況に感情がとらわれなくて済むと思っていますし、それは真実を語る手段になってなると考えています。真実を語ることはアーティストの義務だと思います。あとつまらなさを避けることも義務ですね、かっこ笑いと。ルッツさんの作品はどこか共感できる人間の不完全な部分をユーモアを持って描いている印象です。そうですね、私は人間の不完全さと完全さは別々なものではなく常につながっているものと信じています。私は基本的に人が好きで人に興味があります。人の個性は私を笑わせてくれます。そうしたことを自分のアートで表現したいんです。またユーモアは悲しいことや悲しいことに耐える心を育てます。イスラエルは悲しいことも邪悪なことも最悪なこともあるただある国なので、イスラエルはブラックなユーモアをよく使います。
うん、
私も私なりのブラックなユーモアを使って人を描写していますと、まあ、1ページ目を読むとこういう感じで書いていますと、はい、でまあこれは2021年の12月に書かれた本、うん、文章なので、
うん、
日本でトンネル発売されるそれよりもっと前のインタビューとなっているわけで、はい、これを読んでなんとなく分かったっていうか、
うん
うん、トンネルを読んだ時に感じた、
うん、
ある種のその相対化するような視点とか、
うん、
そのブラックなユーモア感覚とか一人一人にスポットを当ててるっていう、まあ視点っていうのが、あ、やっぱりそういう感じで書いてたんだねっていう気持ちははっきり分かりました。トンネルに対してうんと思ったらぜひこれ読んでみてください。誰も知らないですよ。ということで、まあ本としてもいろんなそのイスラエルにおいても、まあその出身も違ったり、
うん、
その海外で活動生活してたりとか、うん、いろいろ立場の違う、
うん、
まあたくさんの移民が集まる国家もありますし、うん、そういうのはあこういうこともあるんだね、うん、こういう立場の人もいるんだねっていうのはすごく勉強になる本ではありました。 そうだね。だからトンネルに対してんと思った人ほどこれのインタビューは腑に落ちると思うんだよね、うん、読んだらね、あなるほどこういうことかと、
うん、
思うんだけど、それはこの一体言ってることはよくわかる、
うん、
まあ、僕も非常にユーモア、うん、ブラックユーモアも大好きだし、うん、ある種のそういうフィクションの物語が、うんうん、だからこそ描ける物語っていうのもある、
うんうん、
その強みやある種その対象 を相対化したり、
はい、
距離を持って何かを描くっていう力はそれは当然あると思ってるんですけど、まあでも俺もね、もっと若い頃はそれはもっとすごい万能なものだと思ってたんだけど、割とそうではないなっていうことをやっぱり年取ると感じるっていうか、でまあ現状世の中は非常にねエキサイティングなことになってますんで、フィクションとかブラックユーモアで世の中を鋭く切り取ったと思った瞬間に余裕で現実が超えてくるってい
う、それはそうだね
いうことなんですよ、うん、なのでその瞬間、自分がそういう体験されちゃうんだよね、
うん、
でブラックユーモアのネタになっちゃうんだよね、一度その力を使うっていうことは、だからある種なんですかね、このトンネルを描いた時はルツモダンさんはうまく描いその自分の表現したい、相対化したブラックユーモア、距離を取って、おのおののキャラクターの中にドラマ剣を持ち込んだと思ったかもしれないですけど、今見るとその中に見えてなかった、その個人のやっぱり視点とか見えてない部分とかがものすごい浮き彫りになってくる、残酷なほど現実に自分が相対化されてしまうっていう、やっぱ恐ろしいなと、思いました。